これはエゴの戦略には間違いないでしょうね。エゴっていうのは絶えずあなたか自分か誰かを責めたいと思ってます。そしてあなたが自分を責めようが誰かを責めようが漏れなくついてくるものっていうのは、まあ気分が悪い、そしてこんな気分が悪いのはあいつのせいだからと言ってもう一回あいつを責めたいと思いますから、どんどんどんどん愛から遠ざかっていきます。そして手に入るものはすげえ気分が悪い、そしてこんな気分が悪くなったのは誰のせいでしょうか、そうです、あいつのせいですから、本当にあいつはろくなもんではないって、もっと愛からどんどん遠ざかりますから気分が悪くなって、そしてあなたはこんな気分が悪いのはあいつのせいだという話にどんどんなっていきますよね。でエゴはしめしめです。もうあなたに愛とかを思い出させてしまうと、まあ今日の才能っていうのはこのあなたが持ってる愛の中に入っているものです。愛の中に入ってるっていうのは、え、なんでそんなことで困るの、え、じゃあはいこれ、例えば皆さんは当たり前のことなんですけれども、ちょっと体調が悪くて体調不良でね、病院にも行かず死んじゃうなんていうことはありえないと思ってますよね。うち今一匹ですね、困ったノラちゃんがいましてですね、まあノラちゃんですからうちの家に勝手に入ってきてご飯だけ食べて出ていくわけです。まあたまに、まあ他のうちの猫とちょっと遊ぶことありますけど、目が合うとまあアイコンタクトやジョイニングは嫌いな猫なんでしょうね、もうすぐ行っちゃうわけですよ、もう何なのよみたいな。でその猫がですね、もうフラフラなんですよ。どうしちゃったのと思って、あまりにもフラフラなんで捕まえることができて病院に連れて行ったんですね。で、まあ、血液検査とかいろんな検査をするわけですよ。もうこの時点でカシャンカシャンカシャン1万6000円ぐらいいきますね。で先生が言うんですけれども、まあ、ウイルス性疾患があると思いますけれども、それ以外に大きな症状は見当たりませんが、とにかく脱水症状がひどいんで、いや多分ご飯も食べてないっぽいです、じゃあ2日ほど入院して点滴しましょう。で電話かかってくるわけですね、すごく元気になりましたから引き取りに来てください。野良猫が元気になるとどうなるか皆さん想像がつきますかね。もうちゃんと軍手をはめてもらいに行くわけですよね。でも野良猫のようなんだけど檻の中でハムスターのようになってますからね。でなんとか確保してうちの家に連れ込んで帰ってきたんですけど、やっぱりご飯食べないよだれだらだら垂らしてフラフラになるんですよ。でよっぽど弱っているのでホームごたつに入れて確保できるんですよね。